撤去、尾崎先生よりとどまる愛と題しまして撤去をしていただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。どうか私たちが心を静めてあなたの声を聞くことができるようにしてください。本日の説教題としました、とどまる愛とは、まず私たちが主イエス・キリスト様の愛に抱かれ、それにとどまっているということです。そして私たちがイエス様から受けたそのとどまる愛も、イエス様ご自身が父なる神からお受けになった無限の愛です。そして私たちはそのとどまる愛を次の世代に受け渡そうとしています。そのことはヨハネ福音書15章16節の、あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにという箇所に示されています。その実が残るというのは、その実が私たちの子供たちにとどまるという意味です。先週、今年度の別府不老町教会の年度目標についてご説明いたしましたが、言い尽くせなかったことがありますので、再びその聖書箇所、申命記の6章1から2節に聞きたいと思います。2節に、あなたもあなたの子孫も生きている限りとありますので、主なる神は私たちが主なる神の掟を子供たちに守るようにと教えて、それを子供たちに受け渡すことによって、私たちが世々に長く生かされるようになれと計らっておられるのです。そしてその掟とは、私たちが互いに愛し合うことなのです。私たちの子供たちが教会に集められ、世々に主なる神の掟を守り、互いに愛し合うようになることは、私たちの一致した願いです。しかしながら、その願いがなかなかその通りにならないことを、私たちはなりますようにと主なる神に願い続けています。私たちは本日の聖書箇所に静かに聞いていけば、その道筋が少し見えてくるように思われます。どうか今、聖霊なる神が私たちを満たし、その道筋を照らし出してくださいますようにとお祈りいたします。この世には愛という言葉があふれています。人類愛、人間愛、家族愛、兄弟愛、隣人愛、博愛、愛情、恋愛、偏愛、自己愛、無償の愛、無限の愛など次々に挙げられます。そのような多くの種類の愛が氾濫するこの世の中で、とどまる愛を次の世代に教えて伝えていくことは、確かに難しいことかもしれません。とどまる愛とは、必ずしも激しい抱擁を必 要とはしません。ドラマチックな愛の展開を求めるものでもありません。そうではなくて、ただイエス様からの愛に恵まれて、それに静かに我が身を委ね、主なる神の無限で無償の愛を恵みとして受け取り、その愛に抱かれることです。では本日の新約の聖書箇所に入ります。イエス様は私たちにとどまるという言葉を何度も使って、私たちがイエス様の愛のうちにとどまるべきことを勧告しておられます。そして、私の掟を守るなら私の愛にとどまっていることになると説明なさいます。この掟を守るということと愛にとどまるということには共通点があります。どちらも私たちの行いにある限度を設けているということです。それは主なる神がヨブに対して、しかし私はそれに限界を定め、二つの扉に貫抜きをつけ、ここまでは来てもよいが越えてはならない、高ぶる波をここでとどめよとお命じになったことと似ています。私たちはイエス様の無限の愛を受けていますが、私たちが無限の愛を持って互いに愛し合うことはできません。私たちがイエス様のように地上のすべての人を愛することができるでしょうか。私たちは我が子から片時も目を離さずに、その全生涯にわたって見守っていくことができるでしょうか。残念ですが、それは限りがある私たち人間には無理なことです。幸いなことにイエス様は私たち人間に限度があることを認めてくださり、そうして私たちの行うべき愛の限界を13節にはっきりと示していてくださいます。13節をお読みします。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。イエス様はご自身が私たちの罪のためにその命を墓場に横たえられたことを指してこのように言われました。この13節をギリシャ語の原文に忠実に訳しますと次のようになります。友のために自分の命を横たえることよりも大きな愛を持つことは誰にもできないとなります。つまりイエス様はご自身の無限の愛を十字架を指し示すことによって、その輪郭を明らかにしてくださり、限りがある私たちが行うことができる具体的な愛の形として示されたのです。イエス様は私たちがお互いに行うことができる最も大きな愛は、友のために自分の命を横たえることだと言われました。ここで私たちはその大きな愛を高ぶる愛と誤解しないようにいたしましょう。 そもそも私たちは大きいことが小さいことよりも偉大で優れていると考えてしまう罪な傾向を持っています。しかし、イエス様が十字架にかかられたのは、この世で最も蔑まれ、小さくされた罪人としてでありました。イエス様は私たち人間の低きところまで下ってこられました。しかも最も低いところまでその身を落とされたのでした。その小さくされたものの愛が大きな愛と呼ばれるゆえんは、ただイエス様が父なる神の愛に自らを委ね切って、その死が栄光への道筋であることを完全に悟って献身されたからです。イエス様は次のようにも言われます。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶと。イエス様にとって小さいことを大切にすることが大きな愛を行うことでした。エマオへの道を歩む二人の弟子たちに付き添われた復活のイエス様は小さい姿で現れて、二人にはそれがイエス様であることが分かりませんでした。しかしいつしか二人はイエス様の大きな愛によって心を燃やされていたのです。またイエス様は最も小さくされた兄弟姉妹に対して、彼らが窮している時に食べさせ、そして飲ませ、宿を貸し、そして服を着せて、病気の時に見舞うことが、すなわち私にしてくれたことであると言われました。このように私たちは、日常生活の小さな出来事の中でも、友のために自分の命を横たえることができます。具体的に言えば、もしあなたが愛する人に愛を告白して振られたとしたら、あなたはその時打ち砕かれて、その人のために命を横たえることになるでしょう。しかしイエス様は決してそんなあなたを一人にはされず、むしろこれまで以上にあなたに近くなり、そしてとどまる愛を教えてくださるのです。あなたの大きな悲しみはやがてイエス様によって大きな喜びへと変えられるでしょう。私たちは十字架に示されている主なる神の大きな愛に向かって、日々の小さな出来事の積み重ねのうちにとどまる愛を増し加えられていると言ってもいいでしょう。私たちは自らがとどまる愛を作り出すことはできません。なぜならばそれは主なる神の無限の愛だからです。しかし私たちは日々の小さな出来事の中でとどまる愛を増し加えられて、身をもってその愛に生かされる証人となって喜んでその愛を子供たちに伝えていくことができるのです。そのために イエス様は私たちをお選びになったのです。心身障害者の皆さんと共にラルシュ共同体という愛の共同体をフランスから世界に広げたジャン・バニエという人は、施設において日々愛し合う暮らしを次のように語っています。イエスが来られるのは雷や稲妻の中ではありません。夕暮れの涼しい風のうちにイエスは来られます。聖霊はこんなにも静かに私たちの大地の上を吹き過ぎて行きます。注意を払わなければ私たちは私たちのうちにあらわになる神の存在に気がつかない恐れがあるのです。というのも、神は穏やかであり優しく愛する神であり、来られて命を与えたもう、その仕方はまことに静かだからです。それは人間の自負とか巧妙の世界からは程遠く、駆け引きや報酬の世界でもありません。権力や管理の座からも程遠く、自己満足や自己防衛、自信過剰の安全策などとは無縁であり、私たちの存在の奥まったところに神は隠れておられるのです。今ことに障害者施設、介護老人施設、児童養護施設などの各施設で互いに愛し合う日々を過ごしておられる方々のことを覚えます。私たちはイエス様の愛にとどまるとき、同時に私たちの最も傷つきやすく感じやすい心と直面することになります。私たちはイエス様の愛に身を委ねて、自己防衛や人間的な駆け引きをすることをやめるとき、お互いの交わりの喜びが深められると同時に、どうしても傷つけ合わないではおられない人間の罪の問題と直面せざるを得ません。そんな時、私たちはどうしてもその問題を人間的にうまく処理して、傷つく痛みを回避した形で再び平常に戻ろうとしがちです。しかし私たちはそこで静かにイエス様の言葉に耳を傾きましょう。イエス様は十字架を指し示して、友のために自分の命を横たえることよりも大きな愛を持つことは誰にもできないと言われます。十字架には神様の最も大きな無限の愛が示されています。私たちはその神様の愛にとどまっているとき、実際にお互いに愛し合うことが十分にできるようになります。そして自らが打ち砕かれる痛みがやがて永遠の喜びへと変えられることを知るのです。お祈りいたします。御在天の私たちの父なる神様、今日御前であなたを礼拝賛美できます幸いに感謝します。 私たちはあなたの無限の愛にとどまって、お互いに愛し合うものとされていますことを本当に感謝いたします。私たちが人々に仕え、弱い者を助け、倒れた人を起こし、苦しんでいる人を慰め、友のない人の友となれますように、私たちをあなたの愛のうちに励まし、新しくしてくださいますように。ことにこの世で弱い立場にある人たちが暮らす各施設を顧み、聖霊の励ましと導きを与え、そこに暮らす人たちがお互いに愛し合う技を祝福してください。今多くの方々がご自宅にてあなたを礼拝賛美しています。どうかすべてのご家族に主の愛を満たしてください。家族が助け合って恵みの道を歩み、共に生きる喜びを次の世代に伝えることができますように。父と聖霊と共に一体であって、世々に生き支配しておられます私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
それでは3人は194番を歌いましょう。
Thank you.
信仰告白の後半部分です。使徒信条。
我は天地を作り主、全能の父なる神を信じる。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、本教ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、かしこより控えて、生けるものと死ねるものとを探ったまま、我らは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖の交わり、罪の許し、体のよみがえり、心地への命を信ず。アーメン。
平和の挨拶を交わしましょう。知識者と挨拶を交わした後、前後左右の方と主の平和という言葉を持って会釈を交わしてください。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。キリストの平和があなた方一同とありますように。
キリストの平和があなた方一同とあります。
主の平和、
主の平和、
主の平和、主の平和。
ご着席ください。取りなしの祈りをさせていただきます。神様、今礼拝堂には6名の者しかおりませんけれども、共にネット礼拝を通して今日も御言葉を持って私たちを一つとし、励まし、神様の愛の中で生かされている恵みを握らせてくださり感謝いたします。コロナウイルスとの戦いの中で礼拝に集えない辛さを主も寄り添って担っていてくださることを感謝します。医療に携われる方、介護に関わっておられる方、また子どもたちの育児に苦労しておられる方々のご健康を守り支えていてくださいますよう重ねてお願いいたします。苦しみの中で亡くなられた方々、また残されたご家族の上に大きな慰めがありますようにお祈りいたします。私たちが一堂に会して礼拝を捧げられる日を待ち望みつつ、私たちの救い主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。では感謝と献身の印として献金をお捧げしましょう。ご用のない方は献金袋をそのままお入れください。
次の1週間、私たちの国、他世界の国々でコロナウイルスとの戦いが繰り広げられた1週間でございました。我が国は幾分抑え込みに成功したようでございますけれども、まだまだ油断のできない状況でございます。医療の第一線で戦っておられます医療従事者の方、この方々にあなたのお支えとお守りをお与えください。私ども老中教官の教官たちと今日まで無事に歩んでまいりました。これもひとえにあなたのお守りのおかげと感謝申し上げます。このようにあなたから賜ります多くの恵みに感謝いたしまして、ここに献金を捧げいたします。どうぞご用のためにお持ちになってください。この感謝と願いを主イエス・キリストの名によって御前に捧げいたします。アーメン。
それでは賛美、賛美歌21の28番を歌いましょう。
あなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にいつまでもありますように。Amen.
の三部をポッと踊るそれぞれ
Thank you.